それでは、本日の、説教の箇所をお読みさせていただきたいと思います。本日の箇所は、ルカによる福音書18章の1節から8節。ルカによる福音書18章の1節から8節です。ではお読みいたします。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしていることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は、昼も夜も神に叫び求めている。選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るときは、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ここまで言います。今日はこの箇所から、私たちの祈りを、聞く神と題しまして、井上牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
改めておはようございます。私はご紹介いただきました、津島沙織キリスト教会と北名古屋キリスト教会の牧師の井上正彦です。山田長老からご紹介預かったわけですけども、その時に、学生時代ほとんど中学校一緒だったんですけども、接点がなかったっていうのは、わけがありまして、というのは、1学年上っていうのはもう天皇なんですね。もう天皇、もうそして2年生は平民、3年はもう奴隷って感じぐらいだったので、もうとてももう話しかけられるような、存在ではなかったっていうことがありましたし、そして、爆弾発言でっていうことで、山田長老から後からお叱り受けるかもしれませんが、私たちが中学生の時にはもう山田長老はもうアイドルでした。もうもうスター、もうそのなんていうんですか、こう、私が中学校1年2年の時には、私の同級生の女性陣はもうその山田長老の姿を見て、たけしさんってこうもう手やってて、こうもう山田長老がサッカーでこけたら、あっ、たけしさんがこけちゃったとかって。もうそういう感じで、もうスター、もう本当にこう中学時代御三家でしたので、御三家と言われてたんで、御三家のその人のそういう方でしたので、とても喋れるようなお方ではなかったということがあったんですね。ただ先ほどバレーボールの話があったわけですけども、私のそのちょうど山田長老の親友の太田俊彦さんっていう方がおられたんですけども、その方が主将、キャプテンでチームを引っ張ってくださったわけですけど、その方が本当に優しくしてくださって、このいろいろ いろバレーの楽しさを教えていただいてっていうことで、まあ本当にこの影響もあったのかなっていうことも思いますし、先ほどおっしゃってくださったように、まあ、山田長老から教会、来るきっかけも作っていただいた、まあ、その一言の電話が後で思うと聖霊なる神様が働かれたゆえだったなということも、思います。まあ、そんなことで自己紹介がてらお話もさせていただきたいと思うんですけれども、私が悪民キリスト教会に行き始めましたとき、先ほどのご紹介にありましたけれども、ちょうど同時期ぐらいに同じ年の青年がすでに何人か集まっておられました。もう先ほど総額いただいた岡田真美子姉妹とか川出兄弟、そしてちょっと早く山田長老がおられたと思うんですけども、そしてそういう開拓時代の教会、本当にこう小さな前の街道でしたから、小さな教会でしたけれども、そのところに集まった時にこう教会の方が非常に喜んでくださったんですね。そのどうして喜んでくださったかっていうと、この当時青年だった私たちに教会に青年が与えられるように祈ってたんですよっていうことをしきりに言われるんです。そのように言って、そして満面の笑みで私たちに語りかけてくださって、そして手厚いもてなしをしてくださったんですね。それで育てられたっていう部分があったと思うんですけども、当時信仰的な意味でまだよく理解できなかった私がそこにおりましたので、あ、そうなんだ、青年が来るってことは教会にとって嬉しいことなんだなっていうことを、思っておりましたけれども、実は20年近く前に、私はラジオ放送であります世の光の、月刊のニュースの関東圏の原稿を依頼された時がありました。その原稿何を書いたらいいのかなっていうことで、悩んで、そして祈りつつ、この原稿を書いておりましたときに、不意にこう、これも聖霊なる神様が教えてくださったと思うしか言いようがないんですけれども、雷に打たれるような衝撃が走ったんですね。そんなことがありました。実は私は教会に集う前に、実は朝早く美濃市の実家から名古屋の会社に行く道中、たまたま何もすることがないもんですからラジオ放送を聞いてました。ちょうど私が朝早く行く時間と、その宗教のラジオ番組がずっと続いていく、連続で続いてたんですけども、ちょうどその頃に、この私はこの毎朝、旧悪民街道、教会堂のところにあります、この神を愛なりっていう看板、小さな看板があるんですね。このくらいの小さな看板があるんですけれども、その看板をちょうど、横目で、あ、神を愛なりって書いてあるんだなって見ながら、毎日、それを横目で見てました。そして横目で見ると同時に、ちょうど時間が、そのおはようございます、世の光ですっていうこの掛け声があって、そして、メッセージが始まっていく、それを聞きながら、出勤していたっていうことがあったわけです。詳しい話は、これを話し出すとこれだけで終わってしまいそうなので、なんですけども、私はその世の光のラジオ放送と、三浦絢子というこのキリスト教作家の方の本に触れて、やがて、私は決心して、教会行くぞというところの決心をしておりました。そして、この日曜日の休みのある、日曜日じゃなければ礼拝行けないということで、何が何でも転職先は日曜日だということで、その日曜日のある、休みのある会社に入りました。そして、やがて、悪民キリスト教会に通うようになりました。なぜ悪民教会に通ったかっていうのは、山田長老からのお話通りであります。もしあの声がかかってなければ、あの当時は私は改革家の席の教会に、通っていました。それが本当になかったならば、私はここにはいなかったんだろうっていうふうに思っておりますけれども、やっぱり一声っていうのは大きいなっていうことですね。決してたまたまという表現がありましたけれども、主にあってこのお導きがあったんだなっていうことを改めて思っているんですけども、なぜ衝撃を走ったのかっていうことを、先ほどの原稿を書いてて衝撃を走ってたなっていうことを思ったのは何かっていうと、実は自分が毎日聞いていた世の光のスポンサーの教会がこの悪民キリスト教会だったってことです。そこに衝撃を覚えたわけですね。それは何かというと、私は自分の意思で教会の門を叩いたはずだったのに、教会の門を叩いたはずだったのに、 教会の方々は当時見ず知らずの私たちのことに対して取りなしの祈りをして、そしてそこの中で当時の青年が教会に導かれてきたということを、まあ、こう喜んでくださった、まあ、まさに祈りが聞かれたということをおっしゃって、そのことも喜んでくださった一つであったなということを思います。まあ、それとともに私にとってはこの改めて主なる神様のに対しての取りなしの祈りを捧げることの大切さ、まあ、それを痛感したエピソードだったな、まあ、本当にこう、当時の開拓時代の、この教会の方々が、この青年が与えられますようにっていう祈りがまさに応えられた、そしてそれが世の光のスポンサーであって、まあ、その世の光のこのラジオ放送を聞いていた私がそこに導かれたな、まあ、それも本当にこう導きであった、まあ、その、まあ、山田長老からの電話も本当にこう精霊が働いてっていうことが、あったわけですけども、まあ、またの機会にあれば、その話をしたいかなというふうに思っておりますけども、まあ、時間の関係でそれは省略させていただきます、まあ、ただ言えることは、山田長老の一声も、神様が、導いてくださった、まあ、あの人柄で選んでくださったっていうのもあるんですけども、それも、まあ、精霊なる神様が、山田長老に教えてくださったのかなっていうふうで、まあ、感謝しておるわけですけども、まあ、聖書の方に入っていきますけれども、まあ、今日の聖書の御言葉っていうのはルカの福音書の第18章の1節から8節、そこには一つの例え話が出てきております。まあ、登場人物は2人、この一人は神を恐れず人を人とも思わない裁判官だって言うんですね。そしてもう一人はヤモメです。この2人の背景についてはもう少し、まあ説明していく必要があると思いますけれども、まあ、この神を恐れず人を人と思わない裁判官っていうのはどういう人であったかっていうと、少なくてもイスラエルの国の中の、まあ、ユダヤ人の裁判官ではなかったっていうことです。まあ、当時のユダヤの法律の中では、裁判官っていうのは必ず3名いたっていうんですね。この当時は一人はこの訴える側の原告からの裁判官、そしてもう一つはこの訴えられた側の裁判官、そして3人目の裁判官というのは原告でもない被告でもないその関係のないところでの選ばれた裁判官、その3人でそのお互いの言い分を聞き、そしてその裁判の判決を下すということをしていた。まあ、それにはなぜそういうことが必要だったかというと、両者の言い分はそれぞれこの食い違っていますから、それをできるだけ公正な裁定を下すためにということで、まあ、原告側、訴える側の原告側、そして訴える側の被告側、そして両方に関係のないこの第三者である立場の裁判官の中で裁定を下したということです。まあ、ですからこのここの中に出てくる裁判官一人ですから、この裁判の裁きを下してこの一人裁判官が裁きを下していたということは、おそらく、まあ、ユダヤ人の裁判官ではなかったんだ。もう少し憶測が許されるならば、まあ、当時このイスラエルという国は、まあ、ローマ政府の支配下、まあ、ローマ帝国の支配、ローマの国の支配下になっておりましたから、まあ、そのローマ政府から派遣された、治安を治めるための裁判官であったっていうことが言えるんだろうと思います。そしてこのような裁判官っていうのはどういう人であったかっていうとは、公正な裁判をすることはなかった、まあ道理にかなったようなそういうことをすることは少なかったんだっていうことです。ですからもし裁判をこう、まあ、訴える側、訴えられる側、この有利に進めようとすると、どうしてもこう、まあ、コネクション、まあ援交関係による人間関係と、そして、まあ、賄賂ですね、お金を持って何とかしてくださいとこう袖の下を出して、そして、それの言い分を通すしかない、まあ、そうでなければ裁判を勝てる見込みというのはほとんどなかったんだというところです。まあ、そんな逆に言えばこの裁判官にとってはうまい話があれば社会的な正義や通常な道理というのは押し曲げるぐらい簡単なことだったということも言えるわけですね。 ですから、まあ、自分の、まあ、有利な自分にとって、まあ、ワイドが入ったから こちらにいい方向にしてあげようとか、誰々の知り合いだから、まあ、あのこのことを言うことを聞いてあげろっていう感じで、やっていた、まあ、そういうことを平気でやれるような人たちがこの不正な裁判官と言われる、この神を神と思わない人たちであったっていうんですね。で、まあ、一つはこの一例の中に、聖書の中の一例としては、その一つとしてシエスが十字架の刑にかけられるかどうかの裁定を下す際に、当時のローマから総督であったポンテオピラトっていうのが一つの例でしょってことが言えるわけです。まあ、そのポンティオ・ピラトも、まあ、このその状況によって、そしてイエス・キリストを十字架にかけてしまった、この正しいか正しくないかではなかったということですね。またこの6節ではシエスご自身がこの自らこの裁判官のことを不正な裁判官とはっきりもう断言しているわけですね。断定している。ですから十分にこの裁判官が問題に対してこの社会的な正義とか、物事の道理に照らし合わせて公正に裁判するような人ではなかったんだということが分かると思います。そしてもう一人はこのヤモメという存在です。聖書でヤモメっていうのはどういう存在か、まあ、今でもそうだと思うんですけれども、この貧しく、この弱いシンボルのようなものであった。社会的な地位もお金もないわけですから、先のこの神を恐れず人を人として思わない裁判官のところへ行って、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言ったとしても、この普通ならその願いは聞き届けられるわけはない。社会的な地位、そういうコネクションを使って誰々さんからのお願いだからっていうこともないし、そしてその有利に働けるようにお金がその十分にこの裁判官に渡せるわけでもない。ただこのヤモメには何があったかっていうと、たった一つだけ武器があったっていうんですね。その武器が何であったかっていうと、ある面でのしつこさです。先のこの裁判官は5節でヤモメのことをうるさくて仕方がない、もうひっきりなしにやってきてっていうふうに、こう、まあ、半分、まあ、呆れながらと言いましょうか、怒りながらと言いましょうか、鬱陶しながらと言いましょうか、そういうふうに言っています。このヤモメは自分を守るために裁判を行うまで、この裁判官に執拗に食らいついていく。もうとにかく、この私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいっていうことを、もうひっきりなしに食らいついていく。そして最後にはこの裁判官は何て言ったかというと、このヤモメはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしようというふうに、まあ、このここの中で、この例えは、血も涙もないような不正な裁判官であったとしても、必要なヤモメの、まあ、嘆願というか願いというか、そういうこうしつこさに根負けして、裁きをしたっていうのがここの話です。そうしますと、一見しますと、この今日のメッセージは、神様を不正な裁判官として見立てて、そしてとにかくしつこく祈れば、その祈りは聞かれるのではないかっていうふうに思えてしまう。まあそういうふうに思えてしまうのではないか。けども、そうではないというふうに、今日の御言葉は私たちにその後続いて語っていくわけですね。それは何かというと、6節では主が言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫びを求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかっていうんです。まあ、ここでは、この不正な裁判官の言うことを、聞きなさいと言いながら、その不正な裁判官とヤモメのやり取りを念頭に置きつつも、それを今度は、主なる神様と私たちの やり取りに置き換えて考えてみなさいっていうんです。それはこの今度は不正な裁判官じゃなくて、神様っていうお方に置き換えて、そして私たちがこの力もない、本当にお金もないかもしれない、その弱さしかない、ただ食い下がる、そのようなことに置き換えてみよう。そうした時に、不正な裁判官でさえもこのヤモメの必要な嘆願に聞くのだから、まして義と愛なる私たちの父なる神様は不正な裁判官とは全く違うでしょ。神様の民の祈りに常に聞き届けてくださって、そして速やかにその解決を与えてくださるはずでしょ。ですからここの中での、この言われています。 この6節のところもう一度振り返ってみると、このまして神は昼も夜も神の叫びを求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかって言ってですね、あるでしょうかって言ったらないでしょってことです。はっきり言えばあるわけがないでしょ。不正な裁判官でさえ聞くん、ましてあなたの神様はそんな存在じゃないっていうことを、ここで、言うわけです。そしてこの中でこの神様は私たちの祈りを絶えず聞き届けてくださる、常に聞き届けてくださる。ですからそういう意味で神様の前で私たちの祈りは決して無にはされませんよってことです。私たちの祈りそのものはどんな祈りであったとしても神様の前に無にされるような祈りは何一つないのだってことを言われる。私たちは日常生活の信仰生活において、日常での信仰生活において神様が私たちの祈りを聞かれないとか、祈りが本当に聞かれてるだろうかっていうことを疑念に持つことがあるかもしれません。祈っても祈ってもすぐに祈りが、回答が、神様から、出来事で与えられないっていうことがあるかもしれない。ノーって言われてしまうようなこともあるかもしれない。そうすると本当に神様っていてくださるの、そして私の祈りを聞いてくださるの、私のことをないがしろしてるんじゃないのっていうふうに思うかもしれません。しかしこのやもめの必要な嘆願に対して不正な裁判官は迷惑しつつも自分の日頃の行い、要はこの神を神と思わない、人を人とも思わないっていう、お金さえあればそしてコネさえあれば、物事を平気で変えるっていうことを、そのスタイルを変えてまでこの弱いやもめの嘆願を聞く。ですからこのまして私たちの主なる神様は私たちのことを決してお忘れになることもない、お見捨てになることもないっていうことをはっきり言われるわけですね。ですから私たちは知らないうちにこの神様のことを何もしてくれないやっていうふうに思っちゃうかもしれないけれども、そうではないんですよ。全部私たちの祈りはそれは聞いていてくださるんだってことです。少しちょっとこう読んでいただきますけど、なんせ今日私にとってはアウェーなんですね、ここ。そして信仰の先輩の前でこう、説教するっていうのはもう非常に緊張しますね。そんなことがありまして、今ちょっと喉が渇いてしまったんですけど、はい。母教会というのはやっぱり その私の洗礼の前から教会来た時のことから、覚えてて、私の弱さも、なんつうか、そう姿を見てて、ああこいつもこうなったんだなって言って言われるもの思われる節がやっぱりちょっと恥ずかしいというかやりにくい部分もありまして、やりにくいって悪い意味ではないんですよ、悪い意味じゃないんですけど、いささか緊張、鴨下先生のメールにもいささか緊張しておりますのでよろしくお願いしますってメールをしたんですけども、そういうことです。話はちょっと それたようで申し訳ないんですけども、私たちの福音派、この福音派と言われる教会というのはデボーションということを強調いたします。この日々聖書を読んで祈って神様と交わるということを大事にしていくんですけども、そして私も実際26、27年になると思うんですけども、牧師をさせていただいて、この入門クラスをさせていただいて、その中でデボーションっていうの大事だよってことをよく教えさせていただいて強調します。でそこで一つ、間違ってはならないのはっていうことでお話をすることがあるんですけども、それは何かっていうと、デボーションする際にはこの私にとっての主なる神様は、またイエス様はどのようなお方であるかっていうことを聞いてくださいねってことを言います。ともするとこの聖書のデボーションガイドっていうのを一般はあなたにとってこう今日の行動は何をしましょうとか、どういう決意をして今日会いますかっていうようなことが、ガイドとしてはあるもんですからそれはそれでいいんですけれども、そればっかこう見ていくとこう何があるかっていうと、私にとっての神様っていうどんな方かっていうことを見落としがちになってしまうので、その視点を忘れずにそのデボーションガイドっていうものを使いながらとか聖書を読んでくださいねっていうことを申し上げます。そうでないとどうなってしまうかというと、信仰生活がちょっと硬 堅苦しくなってしまう。今日も私はあの人を許そうと思うんですけど許せませんでした、ごめんなさい神様、とかってなって、まあそれはそれ大事なことなんですけども、けども大事なことっていうの中に大きなことっていうのは、私にとって神様はどのような眼差しで私たちのことを見ていてくださる、そして私たちにとってどのような関わりを持っていてくださるのかっていう視点が、この必要じゃないか。ですからこの聖書を通して、聖書の御言葉を通して、生ける神ご自身やが、聖書の登場人物を通しての語りかけ、また、手紙とかそういうものがあると思うんですけども、どのような働きかけや関わりをしてくださって、どのようなお姿を持って私たちに関わってくださるかっていうのを知る、まあ、その時本当に慰めがいただけるんではないかっていうことなんですけども、まあ、私事で恐縮ですけども、まあ、先ほど私と、まあ、当時 その開拓時代の皆さんの写真があって、あ懐かしいなと思いながら、思ったと同時に、あ私も姿形は変わったなと思うんですね。まあ、何が変わったかというと、まあ、頭抜けなんだろうと思うわけですけども、まあ、その時にこの私にとっての、まあ、慰めの御言葉が あるんですね。どういう御言葉かっていうと、このマタイの福音書の第10章の30節っていうところに こんな御言葉があるんです。あなた方の髪の毛さえも全て数えられていますと。もうこれを読んだ時にもう何と言いましょう、あそうか、この、まあ、当時、芥見教会来た当時から、まあ髪の毛が1本さり2本さり3本さり、ぼちぼち危ないなって、言われ、いた頃ですけれども、けれどもその時でも、まあ、この聖書の御言葉には、あなた方の髪の毛さえも全て数えられていますという御言葉に、まあ、ちょっと触れてたんですけど、あの当時はまだ納得いってなかったですね。まさかこれ全て数えられてるって言って言うけどなんでって言って、まあそれはいいんですけども、いいんですよ、結婚したから、まあ、ちゃんと、まあ、私を救ってくださる方がいたもんですから大丈夫だったんですけど、このあなた方の髪の毛さえも全て数えられていますっていうこの短い御言葉っていうのは、本当にこの主なる神様の私たち、まあ、少なくとも私に対してですけども、奥深い眼差しや温かい思いを起こさせていただけたっていうことがあるんですね。それは何かっていうと、これはただ単に髪の毛だけの話ではなくって、この普段私たちは自分の髪の毛をこう数えたことなんてないんですよね。今日はこの髪の毛が生えるかもしれないし、明日はこの髪の毛がぼちぼち、まあ、まずい抜ける落ちるかもしれない、あこの髪の毛はそろそろ白髪になっちゃったとか、それが全部いちいち数えて私たちは生活しているわけではない、まあ、そんな私たちがいるわけですけども、その一本一本の髪の毛さえも神様は数えていてくださるっていう中に何があるかっていうと、このメッセージは何、この御言葉のメッセージは何かっていうと、このそれは主なる神様が私たちのこと以上に私たち以上のことを心配していてくださって、心の思いも叫びも全てご存知の中で私たちを生かしてくださるっていうことに他ならないってことです。髪の毛さえも私たちいちいちこう、まあ、多少のことは先ほど見ますけど気にするかもしれませんけど、髪の毛のこの、この一本一本一本一本も全て数えられているって言って、自分で数えたこと一生の間に一度もないと思うんですけども、それさえも知っていてくださる、それさえも数えていてくださるお方が、まして、ここで言う、まして私たちの人生のことを心配しないでいられようか、心配しないわけないでしょって話です。ですからそこに私は慰めをいただいたんですね。あ、まあ髪の毛いや、まあそういうこと、まあ嫌ってことはないんですけども、髪の毛でさえも数えて心配してくださるようなお方が、まして私の人生、まあここで言う皆さんの人生も心配しないでいられようかってことです。もう少し言い方を変えます。まあ誤解を招くようなことがあって、後で鴨下先生から犬さんちょっとあれは まずいんじゃねって話ってなったら、後でまあ変えてから謝っておきますけども、言い方誤解を招くようでちょっと原稿になくても申し訳ないですけど、愛先生にも言葉は悪いんですけども、私たちはいちいち大声神様って言うと、この単足しようがしまいが 極端な言い方すれば、祈りの姿を持っていようがいまいが、神様は私たちのことをはっきりと知っていてくださるって話です。極端なことを言えば、私たちが祈る姿を取ろうが取る前が、私たちの叫びや心の思いは全部知っていてくださって、その上で私たちを取り扱っていてくださるんですよ。ですからそれがこのあなた方の髪の毛様に全て数えているっていうこと、そして先ほどの今日のところ の第18章のところの、ところではこのましてっていうところですね。ましてこの神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれるでしょうかって話になるってことですね。まあ、ここもすみません、原稿にない話のものですけど、うちの息子が、まあ、今日は北名古屋キリスト教会で、まあ、説教をしております。まあ、これまた一応検閲として、検閲というわけではないですけども、まあ、説教原稿を持ってきて、父ちゃんチェックしてくださいとかって言っていますから、チェックしたんですね。そしたら、まあ、見たら私一人できないもんですから、いいよって言ったんですけど、まあ、その息子が信仰の危機といいましょうか、人生の危機があったんですね。それは何だったかっていうと、まあ、中学生の頃だ、まあ、小学生から中学生の時だったと思うんですけど、まあ、孤独だったようです。まあ、私たちは忙しくて教会のことばっかりで、こうその息子がまあ普通にまあやってるんだろうっていうふうに思ってたんですけども、この洗礼を受けた時の証をまあ読んでびっくりしたんですね。何をびっくりしたかっていうと、その自分はその心の思いがこの先生にも言えなかった、友達にも言えなかった、まして親にも言えなかったって言うんですね。親にも言えないのかっていう、そのことがありました。そういう孤独の中で彼が洗礼を受けるきっかけは何であったかっていうと、その自分が何も言えないところの苦しみを神様は知っていてくださったんだっていうところを御言葉を通して出会った。そうした時に彼は心を開いてその洗礼を受けるっていうふうになったんですね。本当にこう彼にとってはその思春期、一番辛い時にその誰にも何も言えないところ、もう人生真っ暗と思うところで一筋の光を見たのが神様だった。その時に彼は何を思ったか、自分が叫びにならない叫び、祈りにならない祈りをちゃんと聞いていてくださるのがこのイエス・キリストの父なる神様だったんだっていうことが分かって洗礼を受けたっていうんですね。まあ、ですからそういう意味では親が当てにならなくてごめんなさいなんですけど、まあ、それはそれで本当に今頼りない親で、まあ、申し訳なかったなと思う反面、まあ、神様素晴らしいって話になっていくんではないかっていうことです。まあ、そういう意味でこの主なる神様は私たちのことを私たち以上に知っていてくださり、その心の思いも叫びも全てご存知の中で私たちを生かしてくださり、私たちの心の叫びもちゃんと知っていてくださるお方なんですよ。まあ、そのことがこの今日のメッセージの中でのまして神はっていうところのこの御言葉になっていくわけですね。ですから本当に私たちはどんなことも神様には知っていただいているんだ、私たちは暗闇だと思っているかもしれない、私たちにはどうなるかわからないっていう不安の中で恐れおののいているかもしれないけれども、神様は知っていてくださる、それも私たちのことを私たち以上に知っていてくださった中で、その叫びも聞いていてくださる、嘆きも聞いていてくださるお方なんですよってことです。そんな中であえてこの祈るってことをしていく、まあ、そんなことを覚えていきたいです。そして、この私はおかげさまで、まあ、26、7年ほど、まあ、同盟福音キリスト教会の牧師をさせていただいてますけども、その中で、まあ、多くの信仰者の方と出会った、まあ、本当にこう感謝だなと思うんですね。いろんな信仰者の方が出会っていただけたっていうのが本当に感謝だ。まあ、先ほどの、まあ、サンバさんという方の話も出ましたけども、まあ、この方も、まあ、山田長老と私が取り上げていただいたっていうんですけども、宮崎恵美子姉妹も私たちの先輩として取り上げていただいた人なんですけども、まあ、そのサンバさんという方は本当にこう、京都のバブ ブテストで、洗礼を受け、あの聖公会で洗礼を受けられたんですね。その後、京都のバブテスト病院のところで、この看護師と助産師になって、それのその後に郷里に戻って、この助産師として歩まれたんですけども、まあ、何千人という形の子どもを、取り上げたそうですけども、その度にこの私は洗礼を受けてからその助産婦さんのところに行ったんですね。そしたらもう本当にこう泣くようにして喜んでくださって、あなたが救われたんだね、一軒向こうの隣でしたんですぐ、行けたもんですから、そういうことで、行った時に、本当にもう涙ながらに喜んでくださった、その時にも、今私の一つ上の山田さんという方も、洗礼を受けたんですよって言ったら、またそれまた喜んでくださったということも、あったわけですけども、その時もこの方は取り上げた人のことを、本当にこう家族と、そして取り上げた子どもたちのことを祈ってたそうです。その中で、この芥見教会出身の人たちが少なくとも3名判明している、救われた中に3名しているということがあるんですけども、それも本当にこう、天に宝っていう感じで、いただけた話だと思うんですけども、ここの中でまた私も牧会の中でいろんな方と出会っていったわけですけども、その中にはこの西尾玉江さんっていう方がおられました。私たち牧師夫婦に信仰的な大きな衝撃と、励ましを与えてくださった方なんですけども、西尾玉江さんっていう方は大正生まれで、不遇な家庭環境のゆえに小学校すら、ろくに出ることができず、文字もあまり読めませんでした。ですから信仰書を読みたくても漢字が難しくて読めなかったけれども、聖書だけはしっかり読めた。それは聖書にほとんど漢字に、振り仮名が振ってあるので全部読むことができた。彼女は聖書がかなり彼女の聖書はかなり使い込まれていて、聖書が閉じていても開いているようなこう漢字の聖書でした。信仰的には素直で、馬鹿正直っていうほどの、言われるほどの幼子のような信仰、何かあればイエス様イエス様っていうふうにお祈りされるんですね。未信者のご主人からはイエス様イエス様って気が触れたような祈りをするなっていうことも、ご主人から、未信者のご主人から叱られていた。まだ私もその場面を見たことがあるわけですけども、しかしこの実直な西尾姉は家では、麻雀荘、雀荘と言われるところを開業しておられて、そして、日曜日の朝になると、礼拝に出なくちゃならないということで、その雀荘の番台をご主人やパートさんに任せて、自分はこの午前の礼拝を守っておられた。そして、ただこの家庭には一つ大きな問題があったんですね。子供さんのおられない家庭でしたけれども、これはご主人がひどい DV と、不適切な、女性関係があったんですね。そして DV に関しては、春日井の時の教会の神明教会ってあったんですけども、その教会の創立者であった牧師先生が、ちょうど西尾さんのお宅を訪問した時に、このちょうど夫婦喧嘩をしておられて、そしてご主人が奥さんの西尾姉妹に暴力を振るわれて、西尾姉妹の髪がこう、もぎ取られて引きちぎられた場所を三田牧師がこの西尾姉妹に言ったんですね。なんて言ったかっていうと、私は牧師だから聖書では通常では離婚を進めることはしないけれども、西尾さん、あなたの命に危険が及ぶことになるから、そのことを思うと聖書の、話は確かに別れてはならないというようなことはあるかもしれないけれども、あなたの命を守るために許可します、別れなさいということを言ったんですね。けれどもこの西尾姉妹はそのような牧師の配慮の言葉も首を消して縦に振ろうとしなかった。そして、このご主人はその不適切な 女性関係のその愛人を、その雀荘の、働きにも手伝わせてたり、旅行にも3人で行くようなこともしてたりというか、ちょっとはちゃめちゃな感じですけど、ですから普通であればもうそういう不適切な女性関係があれば即離婚っていうことがあるでしょうけれども、西尾姉妹はこのその愛人の存在がありながらもそれを受け入れ、そして決して離婚をされようとはしなかった。本当にこのご主人はそれこそ神を神とも人を人とも思わないような人、そして私たちがその雀荘に、西尾姉妹を訪ねて訪問しても小馬鹿にするような態度をとっていた。しかしある時この西尾姉妹が脳梗塞で倒れてしまって長期の入院生活になった。そしてその後にこの奥様への介護疲れと関係なくご主人は急に20キロほど痩せてしまったんですね。そして病院にいた時はもうすでに末期がんというふうにこのご主人は診断が下されました。 最初の晩の宣告の時にはまだこのご主人は強気で私たちをまあ適当にこうあしらうような感じで、まあ、あの言われたり、また自分は竹戸の実家にお墓があるからキリスト教に関係なくそちらで葬られたいってことを、まあ、麻雀荘の番台越しにそっけなく言われることがありました。しかしいよいよこのご主人が好きなゴルフもできなくなり、好きな車も運転ができなくなって寝たきりになった時に、ちょうど私たちはこのご主人を訪ねていきました。まあ、奥様は病院で、療養生活を送ってましたから、ご主人だけが一人いた。そうした時にこの雀荘の玄関で西尾さんっていうふうに声をかけた。そうすると2階からこの何とも言えない声で、おーい先生ってこう振り絞るような声で、私たちを呼ぶ。それで私たちはそのこの西尾さんご主人がおられるところの、2階に上がっていきますと、まあ、安こけて土色の顔をされた、そこにご主人がおられた。そして私は、まあ私たちを呼ばれたことには何か意味がありますか、ちょっと冷たい言い方だったんですけども、言いました。そうするとこの西尾さんご主人が何て言ったかっていうと、家内の玉江と同じところ天国行きたいって言ったんですね。そして玉江の信じるイエス様を信じたいって言ったんですよ。私はそんな時にある面、まあ、牧師なんですけども、カチンときました。何て言ったかっていうと、すかさずこの西尾あのご主人に、西尾さん、あなたは今まで奥さんの玉江さんの信仰を認めるどころか、今まで暴力を振るったり、そして愛人さんをこしらえて散々なことをしていて、今更天国に入ろうとしてるんですか。ちょっと虫が良すぎませんかって言ったんですよ。そうするとこのご主人が、今までしたことは本当に悔いてる、そして、家内の玉江に謝りたい、まあ、そうしたそこまで言われたので、それでは今までやってきたことの告白を、まあ、まずはこの奥様の玉江さんの前に私たち夫婦でし、そして、やがて、このイエス様と奥さんに謝罪してほしい。ですから今は私たちが聞いて、それをイエス様の前で、神様の前で罪の悔い改めをしてください。そして、このそうしましたら、この素直にその罪を告白してくださった。そして、この罪はイエス様の十字架によって許される。ですから、許されますからね。まあ、私の心はついてきませんがとは言いましたけども、けれども、まあ、あなたの罪は許された、主イエス様の十字架によってあなたの罪は許されたという宣言をさせていただいて、その悔い改めを認めて、そして、この、まあ、信仰告白に至る、内容をお伝えして、そして、まあ、病床洗礼と導かさせていただきました。その後西尾さんご主人に、どうしてイエス様を信じたいと思うようになったんですかということを、尋ねました。そうするとこのご主人がこのように言われた。家内にはひどい言葉を吐いたり暴力を振るってきたけれども、その度にこの玉江はイエス様っていうふうに祈っていた。自分が元気な時には家内のこの気が触れたかのような祈りを小馬鹿にしていたけれども、いざ自分がこの死の宣告、まあ、余命宣告を受けて自分が死を前にしたら、玉江のイエス様という祈りの姿が、なんともそこにはこの平安があると言いましょうか、このイエス様と言っている時のこの妻の姿、この妻の姿に何とも言えない平安を見たんだ。そしてこの家内には神様が生きておられる気がするんだ。そして自分にもあのような平安が欲しい。まあ、ゴルフの友達とか、その麻雀荘での、その知り合いとの語らいも楽しかったけれども、そこでは得られなかった平安がこの妻の玉江にはあったんだ。だから自分にもあのような平安が欲しい。それがイエス様なら、イエス様の前に出て今までやってきたことを本当に悔いて、そしてこのイエス様を信じて天国行きたいっていうふうに言われた。まあ、やがてこの西尾さんご主人は近隣の病院へと入って入院されましたけれども、その後にこの訪問してお邪魔すると、寝たままの姿があって、そうするとちょうどこう、まあ、寝たままの姿でこのご主人はこう腕を組んでたんですね。いつも腕を組んでこの寝てる。そして、まあ、この私たちの姿をこう見ると、確かにもう痩せて土色の顔をしておられたんですけども、人が変わったように私たちがもう来たかどうかでも、雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨 まさかこの元気だった時にはもう一言も聞けなかった言葉がそこにあった。この以前は私たちの牧師夫婦は目障りの存在しかなかったんですけども、本当に私たちが病院に訪問するたびに雨雨感謝感謝という言葉が言われて、そして私たちは召される直前までこの死の備えの御言葉と祈りを共に捧げていくことができましたけれども、ちなみに余談ですけれども、このアーメンアーメンっていうこの言い方はこの奥様の玉屋姉にあの姉妹にそっくりだったんですね。その発音がもうそっくり、アーメンアーメンアーメン、本当こうさすが夫婦だな、ならぬ今日習った門前の小僧みたいな感じになってるんですけども、けれども何かしらやっぱり感化があった。そしてやがて入院していた西尾兄弟、そして先に入っていた西尾姉妹、同じ病院になってました。そして受診後に初めて再会した時に、このご主人が玉江、今までは悪かった、許してほしいと言いかけると、玉江姉妹は涙ながら、もういい、許しましたって言って、もうそれ以上罪の告白を聞こうとはされなかった。そしてその後に2人で手を取り合ったんですね。びっくりしましたけども、その後玉井姉妹はちなみにご主人のために救いのために何年祈りましたかって言ったんですね。そしたらこの姉妹は、玉井姉妹は何て言ったかっていうと、私たちに50年以上祈ったって言って、だから結婚してずっともう祈り続けてきた。どうして祈れたんですか、聖書にそのように書いてある。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあるじゃないですか。そこの中に絶えず祈りなさいって書いてあるから、その通りにしただけです、そう言われました。まさしくこの本日の聖書のところであるルカの福音書第18章の1節、いつも祈るべきであり失望してはいけないということを教えるための主からの私たちへのプレゼントではなかったかなっていうふうに思うわけです。最後にこのジョージ・ミラーという人の話をして終わりたいと思うんですけども、ジョージ・ミラーという信仰者は、個人をしていた、していた信仰者でした。この方はフェイスミッションといって、どんな時も人を一切頼ることなく、そして救済依頼、個人を助けてください、献金を募ってますということもアピールもしない、そういう、方でした。ただ本当にもう御言葉と祈りだけで、父よ、子供たちに日頃の糧を与えてくださいっていうふうに祈ったそうです。そして、このどんな時もこの孤児を救うために、その必要というのは人に頼ることなく満たされたって言うんですね。ある時は本当にこう、子供たちのご飯を作る給仕の人が、このジョージ・ミラー先生、もう食べるものが今食材がありません、どうしましょう、そうした時も、まず祈りましょうと言って祈って、そうすると、馬車に運ばれた食料品がどさっとこう運ばれたっていうことが幾度となくあったそうです。そしてこのジョージ・ミューラーは生涯5万回も祈りが答えられた、もう奇跡の連続が5万回続いたんだっていうことを言ったんですけども、この人の祈りっていうのはどう祈りであったか、この身近でジョージ・ミューラーを見ていた人がどんな祈りであったかっていうんですけども、この5万回奇跡が与えられるほどの祈り、そしてフェイスミッションといって、この人に頼ることなく神様だけに祈ったっていうところで、私もこのジョージ・ミラーという人の祈りっていうのは、主がお願いしますとか、韓国の蒼天祈祷行くと、チュチュチュチュチュって祈るような、そういう祈りでやってるのかなと思ってたんですけども、実はこのジョージ・ミラーの祈りっていうのは、近くの人、一緒に祈った人がびっくりしたそうです。どういう点でびっくりしたかっていうと、さあ祈りましょうと言って行った時には、ボソボソボソボソ、蚊の鳴くような声で祈ったそうです。何を祈ってるかわからないほどの、ボソボソボソボソ、こんな小さな声で祈り聞かれるのかなっていうぐらいの、ボソボソの祈りだったそうです。しかしこのジョージ・ミラーの祈りは確実に主なる神様のところに届き、通船に2000人以上の子供たちが、孤児たちが養われていった。そして神様は確実にその祈りを応えられたっていうことを、このジョージ・ミラーを通して、この応えられたっていうことですね。私たちの祈りも神様に聞かれており、その祈りは決してないがしろにはされない。されるどころか、最終的には生ける神様からのお取り扱いをどの人も経験していくことができるのではないかっていうことですね。ですから本当にこう私たち今日40年の礼拝、記念礼拝、 最初に、この有志の教会の仲間の方々、先輩の方々と、ストルツ宣教師ご夫妻が、この礼拝を始められて始まったわけですけれども、その祈りも本当このドイツの、兄弟姉妹の祈りに始まって、そして宣教師の祈り、そして歴代の牧師、そしてここに集う方々が本当にこう祈ってきて、それが積み上げられて神のご計画として成り立った教会であるなということを思うんですね。それもやはり私たちは神様から祈りが応えられた、そして、計らずもここの教会に出会わさせていただいて、ここを巣立ちをさせていただいて、このようにして私も、このように皆さんの前で、偉そうに、説教させていただいて、感謝だなと思ってるんですけども、そんなことで全てが神様は知っておられる。そして私たちが本当にこの心の思いを、本当にこう神様は私たち以上に知っていてくださるお方が、私たちの人生を取り囲んでくださり、守っていてくださり、支えていてくださる。だからこそ祈りにならない祈りでさえも主は聞いていてくださって、私たちのことを決して見捨てることなく、見放すことなく、個人はしない、私はあなたといつまでも共にいているというところを私たちに経験させてくださるのではないでしょうか。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、尊い名前を心から褒めたたえます。今日このようにして芥見教会創立40周年の記念礼拝にお招きに預かって心より感謝いたします。どうか私たち一人一人が主にあって、そのそれぞれがその名を持って呼び集められてここに集ってきた者たちです。そしてそこのところで生きる神イエスキリストの本当に十字架と復活を通して、また私たちはその罪が示され、神のこと信仰によって神のことされ、そしてそこにここに神の家族として集められた者たち、それが芥見教会であることを覚えて感謝いたします。どうか本当にこれから先、あなたがこの芥見教会を愛してくださって、これから私たちのこの後々の子孫たちもこの教会を通してなければ救われない魂のために働き、そしてその魂がさらに救われていくことができますように導いてください。そして私たちの祈りは決してないがしろにはされないのだということを改めて心に刻みながら、この歩んでいくことができますように、このひととき皆様とこの礼拝をもって神様のことを喜び合えたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。